昨日は西芝教会で、どうして戦争しちゃいけないの？という講演会がありました。講演をしてくださったダニ・ネフセタイさんは、1957年にイスラエルで生まれた人で、現在は埼玉県に住んで家具職人をしております。そしてその合間に、日本とイスラエルのこの違いなどをお話しされながら、戦争というのがいかに悪いことかということを、特に若い人たちに向けて話をしておられます。ダニさんの目に映る日本、海外で10代を過ごしたダニさんが日本を見る目を通して、私たちは日本を見直す機会を与えられました。ダニさんは18歳で徴兵制がありますので、イスラエル空軍に入隊し、3年間兵役に就いた後、日本に来て46年過ごされております。日本に来て驚いたことは、こんなことがあるそうです。20歳くらいの若者がたくさん普通の格好をして街中にいる。イスラエルでは男女とも兵役についていますので、そのような普通の格好をしている大学生くらいの若者はいないそうです。また日本には街中に銃を持った兵士がいない。イスラエルでは銃を持った兵士が日常の中にいるそうです。そしてイスラエルに住んでいたダニーさんは、その兵隊を見て、守られてるんだと思っていたそうです。でも日本に来て、そういう人たちがいない日常を見て、これが平和なんだっていうふうに感じたらしいんです。武器を持たない平和。やはり私たちが見るこの日常は、イスラエルという国から来た人から見たら、とてもびっくりするような環境、それもある意味いい意味でのびっくりするような環境だというのですね。日本は憲法9条に守られている国だと言いました。いろいろな見方があると思います。しかし、海外に住んでいる人がこの日本を見たときに、日本がこの憲法9条を持つ国だというふうに見られているということを、私たちはまた気づかされたのであります。ダニさんはイスラエルの現状について次のように説明しました。現在、イスラエル、私たちが知っているあの中東のイスラエルですね、あの国には700万人のユダヤ人と700万人のパレスチナ人が住んでいます。私たちにしてみると、あそこはこのユダヤ人が住んでて、パレスチナ人がちょっとだけこうなんかいるっていう感覚なんですけど、なんとそのちょっとだけと思ってるパレスチナ人も700万人、イスラエル人と同じだけの数がいるのです。これだけの人がいれば、どちらかが亡くなるとかどこかへ行ってしまうということもありません。二つの民族はこれから好きであれ嫌いであれ、この土地を分けなければならないのです。だからイスラエルとパレスチナの問題を解決しなければ、したければ誰が先にここに住んでいたかとか、どちらが多くの犠牲者を出したかではなく、今からどうするかが問題だと思います。これはいろいろな戦争について言えると思います。戦争で過ちを犯したことはちゃんと認めて謝罪しなければいけません。でも、将来に向けてしなければいけないのは、今日からどうするかということです。 今のユダヤ人とパレスチナ人の選択肢は2つ。共に生きるか、共に死ぬかです。日本とアジアの80年前と同じ立場。その当時日本はアジアと共に死ぬことを選んだのです。このことの過ちに気づいて、素晴らしい憲法9条を立ち上げて、その憲法9条によって80年間、日本では戦争がありません。イスラエルとパレスチナはまだこの気づきに至りません。こういうふうにダニーさんは言いました。どうでしょうか皆さん。イスラエル出身のダニエルさんには、今国会で議論されていることとは全く違う日本の形が見えています。憲法9条では国は守れない。実質はアメリカの傘によって守られているという主張がありますが、世界一の軍隊の国と自負しているイスラエルから来たダニーさんは、憲法9条が実質的に平和を保つ力であることを見抜いています。しかしなぜ世論は迎撃ミサイルを配備し、イージス艦を配備し、敵基地攻撃能力を持つなどの軍備を拡大しなければ国は守れないというふうに傾いてきているのでしょうか。これについてダニエルさんは、人々は煽られているというふうに言っていました。例えば北朝鮮からミサイルが発射されると、テレビやラジオでは特別番組になり、携帯には警報が発せられ、また特別番組では軍事評論家が呼ばれて解説をします。そこに外交の専門家が呼ばれることはありません。軍事評論家は軍事の専門家ですけれども、それ以外のことは分かりませんから、防衛を強化するような軍備が必要だとコメントします。外交的に解決できることを教えません。これが煽りです。政治家が北朝鮮に行って、こういうことをしてもらっちゃ困ると言えるようにすることが大切です。このようにダニエルさんは言いました。この言葉を聞いて私自身ハッとさせられました。そうか、私が聞いているもの、見ているものは片方の面だけなのか。もちろん政治は外交努力と、まあ、防衛という二つのもので成り立っているかもしれないけれども、外交について本当に議論しているか。世の中の人たちが今北朝鮮とこう国交が結ばれていませんけれども、その人たちとの間で話し合いができるような努力をどう続けているのかということについて、私たちは知らされていない。もしかしたら大変な努力をしているのかもしれないけれども、そのことを私たちは知らない。で、今どうなっているかというと、私が聞いていることですけれども、日本政府は中国に言って、その中国から北朝鮮にそういうことを言ってもらうようなことをしているということなんです。直接のこう話し合いができないという状態だそうです。私たちは政治家でも外交官でもありませんから、煽りをどのように冷静な目で判断できるか、私たちに何ができるか、これについてもダニーさんは教えてくれました。北朝鮮からミサイルが発射されて、あの国はひどいという子供たちに、大人が、ミサイルを飛ばしたのは一人、大勢の人がミサイルを飛ばしたら、まあいろんな各地からということでしょうかね、大変なことになるけど、そんなことはないと教えてあげることで、気づきを与え てあげることができる。大切なことは、目で見て感情で動かされることではなく、心を使うことです。心を使うとは、子供が殺されるのは何があってもいけないということを絶対とすることです。場合によっては子供が殺されても仕方がないはありません。自分の子と思えば仕方がないでは済まないでしょう。このように教えてくれました。本日与えられたイザヤ書には裁きと救いが予言されています。23章1節に、主なる神は災いだ、私の牧場の羊の群れを滅ぼし散らす牧者たちはと言われたことが記されています。私の牧場の羊の群れを滅ぼす散らす牧者たちとは、その当時で言えば古代ユダヤ王国で自分たちの利益や保身のために主の道を外れた政治を行い、国を滅亡に導いた政治家や官僚のことを指しています。その人々の政治により国は滅び、民は散らされてしまいました。その者たちは主の民を散らし、追い払い、顧みることをしなかった。それで主は彼らの悪い行いを罰すると断罪されます。このエレミアが語る主の言葉を軽んじたために、ユダ王国は滅亡してしまい、ある者は殺され、ある者は捕囚として連れ去られました。そして民は散らされてしまいました。神の裁きを軽んじてはなりません。私たちは、私たちに与えられている気づきの言葉に、それこそ気づかなければなりません。恐怖の言葉に煽られてはならないのです。イスラエルとパレスチナが生きていくか死ぬかの道しかないように、日本も近隣諸国と共に生きるか共に死ぬかの道しかないことを理解しなければならない、こういうふうにダニエルさんは言われます。この地域に日本だけがあるのではなく、近隣諸国と共に日本があるという当然のことを忘れてはならないのであります。そしてまたダニーさんはこう言います。戦争は宗教や民族が原因だという人がいるけれども、小さい頃から一緒に遊んでいれば、宗教や民族がどうあろうと仲良くできる。実際に幼稚園や保育園ではそうですよ、というふうに言っていました。そこに住んでいる人々と話をすることもなく、その人々を知らずに、報道などを聞いて煽られてしまうから、話し合いの努力を軽んじるのではないでしょうか。私たちの間でも争い事が起こります。しかし、そこで暴力を振るえば、問題は解決するどころか、さらに関係が悪化します。私たちは悪意や猜疑心による煽りに振り回されるのではなく、毎週の礼拝やそれぞれの生活の中で聖書を読み祈ることによって、福音の言葉に耳を傾けています。そのような生活において初めて、私たちは煽りの言葉から自由にされるのです。そしてお互いの良いところも知り、悪いところも知り、つまり相手を自分とは違う存在として認めることで、互いに良い関係となれます。主なる神は福音の言葉を聞いて従う人々を集めてくださいます。エレミア書23章3節から6節は、 救いの言葉です。この四つの節ははっきりと救いを語っています。主はこの私が群れの残った羊を追いやったあらゆる国々から集め元の牧場に帰らせる。群れは子を産み数を増やす。彼らを牧する牧者を私は立てる。群れはもはや恐れることも怯えることもなく、また迷い出ることもないと言われます。群れの残った羊は福音の言葉を聞いて従う人々です。その人々は必ずしもこの世的な栄華を楽しんでいるわけではありませんが、主に従うことで自由にされた喜びを持って人生を歩んでいます。主はその人々を集めてくださいます。この教会も今ここに礼拝に集っている一人一人も主の名によって集まった人々の群れです。主が私たちを集めてくださいました。習慣的に礼拝に通っていることも、その行動は主がもたらしてくださっています。もし今日初めて参加した人がいれば、その方はやはりこの場所に呼ばれたのであります。四節に彼らを牧する牧者を私は立てるという言葉があります。これこそ救い主がこの世に現れることの予言です。そして五節六節には、見よこのような日が来ると主は言われる。私はダビデのために正しい若枝を起こす。主は治め栄え、この国に正義と恵みの技を行う。彼の代にユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。彼の名は主は我らの救いと呼ばれると書かれています。このような日とは、救い主が現れる日であり、現代の私たちにとっては救い主が再び来られる日です。エレミヤの時代の人々は救い主を待ち望み、その希望に生き、その希望を抱いて天に召されました。現代の私たちはすでに来られた救い主イエス様の救いの技を信じ、再び来られて神の国を完成してくださることの希望に生きるのです。この救い主イエス・キリストがどのようなお方であるかについて、コロサイの信徒への手紙一章十五節から二十節は次のように証ししています。イエス様は見えない神の姿です。神を見ることはできませんが、神から生まれたイエス様は見ることができました。そのお方は人間の姿をしてこの世界に現れました。十五節にすべてのものが作られる前に生まれた方とあります。キリストは世界が生まれる前に生まれたというのは、作られたのではなく、神と同質である存在として生まれたということを証ししています。この世界も私たちも被造物です。しかし、キリストは被造物ではなく、神から生まれたお方。神と同質というのですから、キリストは神そのものであります。そして神と共にこの世界、宇宙を創造されました。16節から18節は、キリストがこの世界、宇宙全体を支配し、治めておられることを証ししています。キリストの支配から逃れられる存在は何もありません。神は御心のままに満ち溢れるものを余すところなく御子のうちに宿らせました。19節です。キリストは神と同質であることがこの言葉からもわかります。キリストは十字架の血によって平和を打ち立てられました。 この平和とは、第一に、キリストの犠牲によって神が人間と和解してくださったことによる平和です。そして第二に、神との平和に基づく人間同士の平和です。神は敵を作ってはいません。人間を作りました。敵は存在しません。私たちの頭にイメージが作られるだけです。私たちの中にある恐怖や猜疑心が敵を作り出すのです。敵はいないということに気づくことが大切です。ダニーさんはこんな例えを話していました。都心の公園には生まれも人種も宗教も違う人々がいて平和です。その公園にライオンと羊がいて、ライオンが羊を追いかけるようなそんなことはありません。中東から来た人も、アジアから来た人も、アメリカやヨーロッパから来た人も、共にそこで楽しく過ごしている。平和な状態です。誰も戦おうとはしていません。戦争をしているのは世界のわずか 2% の人だそうです。それなのにその人たちのために人が殺され、建物が破壊され、環境が壊されています。残りの 98% の人々が平和のために集まれば戦争はなくなります。すでに救い主は来てくださいました。このお方は世界と宇宙を治めておられます。私たちが散らされているから、私たちは力がないと思い込まされています。そこにも気づきが必要です。戦争は嫌だというふうに思っている人たちの方がたくさんいるのであります。キリストの支配は争いではなく誠の平和であります。お祈りをいたします。財天の恵み深き主なる神様、今日も私たちに御言葉を与えてくださり、私たちの生きる道を示してくださり、ありがとうございます。また私たちは、確かに一人一人は小さな力のない存在でありますけれども、キリストはこの世界を、万物を支配しておられ、そして平和であるお方であるということを今日知ることができました。いつもいつも教えていただきながら、私たちはこの世の中のいろいろな煽りに煽られて、そのことを忘れてしまいがちであります。どうかあなたがこの世界を支配しておられて、世界を平和へと導いておられることを、私たちがいつも忘れないようにしているように、私たちに力を与えてください。どうか世界に平和をもたらしてください。苦しんでいる人々を助けてください。私たちの兄弟姉妹の中にいる、高齢や病で苦しんでいる兄弟姉妹を、どうぞあなたが癒し、励まし、助けてください。その方々と共に私たちがいることを、いつも私たちが忘れずに、日々を過ごしていくことができるようにしてください。新しく始まる主の年も、あなたと共に歩むことができますように。 これらの感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。